今日はあんまりこうつけないタイトルをつけました。神はあなたのことを怒っておられるって。ある人々はこのタイトルを聞いて驚かれるかもしれませんよね。というのは多くの人々は神は愛だとそのように思っているからです。確かに聖書の教える神というのは愛の神です。しかし同時に裁きの神でもあられるということです。しかもこの御言葉を通して神はあなたや私に対して裁きを警告してらっしゃる。あえてこんなタイトルにしたのはあなたに神様があなたのことを怒ってらっしゃるんだということをぜひ知っていただきたいからです。同時にあなたには神との関係を改善する方法があるということ、そのことも知っていただきたいから。聖書の御言葉は今お話したようになぜ神があなたのことを怒ってらっしゃるのか、そのことを明確に教えてくれています。私があなたをどう思うか、そんな話をしているわけじゃありません。神があなたのことをどんなふうに見てらっしゃるか、どんなふうに思ってらっしゃるのか、そのことをこの聖書は明らかにするわけです。今からご一緒にその聖書の御言葉を見ていきたいと思います。今日のテキストはローマ人の手紙の1章の18節です。そこにはこう記されています。というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからですと。神様がどうしてあなたのことを怒っておられるのか、それはあなたご自身が神の怒りを引き起こしているからであると。あなた自身が神の怒りを引き起こしているんだと、そのようにこの聖書は私たちに教えるわけです。恐ろしい現実は、あなたは神の怒りを招くものとして歩み続けておられるということ、そしてあなたの罪に対しては必ず神はそれにふさわしい裁きを下されるということです。さて、ここまで話した上でなぜ神様があなたのことを怒ってらっしゃるのか、その原因というのを一緒に見ていきましょう。それがこの18節のところに記されています。こんなふうにこの18節でパウロは言います。というのは不義をもって真理を阻んでいる人々って、つまりどうして神があなたのことを怒ってらっしゃるかというと、あなたは真理を阻んでいるからだというんです。真理を阻んでいること、それが神があなたに対して怒りを持ってらっしゃる原因だというんです。どういう意味なんでしょう。これはまず私たちはこの真理っていう言葉を見るときに、偽りのない真実であるとか事実であると、疑うことのない真実、疑うことのない事実、あなたはそれに背を向けてるって話です。私たちは例えば自分の口に入れるものとか家族の口に入れるものに関しては大変慎重に慎重を期した上で購入しますでしょ。最近もよく言われる遺伝子を組み替えた作物の話、マスコミを通していろいろと我々はそのことを聞くわけですけれども、多くの皆さんは例えばそういうことが表示されていると敬遠しません。なぜかというと健康に悪影響を与える可能性が高いと言われているからです。まだ 100% 証明されたわけじゃないですけど、アメリカでは遺伝子組み換え食品の出現とともにがんであったり白血病であったりアレルギーであったり自閉症などの慢性疾患が急増していると。例えばそういうことを聞くと我々はすぐにじゃあそういうものは避けなきゃいけないってと言って、私たちは購入するときにそういうものをちゃんと調べるはずです。また私たちは この食材が一体どこから来たのか、その輸入国を調べるかもしれませんよね。この国だから安全だとかそうでないとかって、また私たちはあまり気にはしませんけれども、賞味期限を気にする人もいらっしゃるでしょう。食べて大丈夫なのかとか。ですからこういったことに関しては結構私たちは注意を払うんです。おそらく今言った以上に皆さんは注意を払ってらっしゃると思う。でももっと大切なことに関してはどうかっていうと、多くの人が無関心を貫いてます。関心を払おうとしない、そんなことどうでもいいと思ってしまってる。例えば我々自分自身のことについてどうです。私はどのようにしてこの世に生まれ、どのように存在するようになったのかって、本当に私たちで猿から進化してきたのか。ほとんどの人はもうそんなの難しくてどうでもいいやって真剣に考えようともしませんでしょ。なんで私たちが猿から進化してきたんでしょう。ありえない話です。でもそう学校で習ったから、テレビでそう言ってるから、私たちは全く疑うこともしない。我々の例えば死後についてはどうです。確実に死が近づいてます。でも我々は死んでからのことって本当に真剣に考えてるでしょうか。考えても考えても答えがないから、じゃあ考えないようにしようって、でもそれは解決にはなりません。でもあんまりそこまで真剣に考えない。じゃあ例えば自分の永遠についてはどうでしょう。天国があるっていうことは多くの人が信じています。でも自分が果たしてそこに行けるのかどうかまでは真剣に考えない。そして一番大切な神についてはどうです。皆さん、私たちの周りには神と名のつくものが山ほどあります。考えたことあります。それが本当の神なのかどうかって。私たちはいろんなものに手を合わせてます。いろんなものに願い事をします。でも一体誰に私は祈ってるのか、誰に私は願い事を捧げてるのか、考えたことあります。いや、もっと言えばなんで考えないんでしょうか。私たちはこういった真理って言われることに対して関心を放ってません。イエス・キリストが裁判官ピラトによって裁きを受けたとき、イエス・キリストは何でご自分がこの世にお生まれになったのか、そのことをピラトに語られました。こんなふうにおっしゃってます。私は真理の証しをするために生まれ、このことのために世に来たのです。イエス様がこの世にお生まれになったその目的というのは、我々人間が知らなければいけない真理を明らかにするためだ。だからイエス様がお見えになったときに、私たち人間は生まれながらに天国に向かってんじゃなくて、生まれながらに地獄に向かっていることを明らかにしたわけでしょ。イエス様がお見えになったときに、イエス様は神とは誰なのか、そのことを明らかになさったわけでしょ。こうして私たちに知らなければならない真理を明らかにされた。それでも人々はその真理に耳を傾けようともしないし、そしてその真理を受け入れようともしなかった。イエス様がこのようにピラトにお話になったときに、ピラトはこんな質問をするんです。真理とは何ですかって。真理とは何ですかって。いい答えかのように思うかもしれません。でも悲しいことに彼は真理を追求することもなかった。まして彼は真理を信じることもなかった。非常に悲しいやりとりがここに記されています。しかしこの悲しい選択をしている、これはピラトだけじゃない、たくさんの人々が今も同じようなことをやっているんです。口に入れるものに対しては、またそれ以外のことに対しては非常に神経質に、大丈夫かということを確認しようとしながら、もっと大切なことに対しては注意を払わない、関心を持たないって。そういう人がひょっとしたら今日もこの中にいらっしゃるかもわからない。聖書は私たちに 神って方がどんなお方なのかを教えてくれています。モーセという人はこう言っています。主は真実の神で偽りがなく正しい方、すぐな方である。もうこの点からして我々人間とは全く違う存在だということを聖書は教えますでしょ。真実の神だって、この方には偽りが全くないんです。嘘がない。この方は真実しか語ることができない、ね、正しい方でありすぐな方である、と。すべてにおいて正しい方、それが神だって言うんです。全く私たちが聞いたこともないような真理が聖書の中には記されています。だって私たちが手を合わせてきた対象というと、かつての偉人であったりとか、人間がその手で作り出したものであったりとか、動物であったりとか、聖書はそれが神でないということを明確にし、これが神なんだということを教えてくれます。また聖書はこう言っています。神という方は全てをお作りになった創造主なるお方って。この66巻にわたる分厚いこの聖書の一番最初のメッセージは何かって、創世記1章の一節に記されているのは何です。神は天と地を創造したわけでしょ。初めに神が天と地を創造した、これが神なんだっていうことを最初から教えられている。これ以外のものは神ではないんです。神という方は全てのものをお作りになった方だ。だからイザヤはこんなこと言ってます。預言者イザヤは、目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よって、夜になって満天の星を見上げるときにあなたは気づくでしょうって。いや、それを見なくてもあなたは知ってるでしょうって。これらが偶然にできたものではないってこと、それらをお作りになった方がいらっしゃるんです。イザヤが言う通り、目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見なさいって。またこう言います。この私が地を作り、この地を作り、その上に人間を創造した。聖書の神はこうして明確に、神である私はこの地を作り、そして人間を創造した、これが神なんだということを教えます。また同じようにこう言ってます。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる、私が主であり他にはいないって。他にはいないって。こうして聖書は私たちに神という方がどんなお方なのかを明らかにしています。すべてお作りになった嘘偽りのない、すべてにおいて正しい清いお方、それが神だと。でも我々はこういった真理に対して関心払いませんでしょ。多くの人たちはそれを聞いたって、それがどうしたって。だからあなたに対して神は怒ってるって言うんです。あなたは真理に対して全く背を向け続けてるって。こう続きますでしょ。真理を阻んでる。阻んでるっていうのは、何かを制止したりとか妨害することによって、何かをすることから誰かを妨げること。つまりこういうことなんです。人々は真理を聞いたって、自分たちのやりたいことをするためにその真理を自分自身で掴み取ろうとしないんです。それが何かを悟ろうとしないんです。 私たちって神が言うことを知ってるんです。私たちって永遠があることも知ってるんです。なぜかというと、神は特別にそういうふうに我々人間を作ったんです。動物にはそういう思いはありません。だって神は動物と人間と全く違うものとして作ったんです。人間は聖書の教える神を求めていません。どちらかというと、この神は自分たちにとっては都合が悪いわけです。だからどうするかというと、自分の好きなように生きることによって、その真理に近づかないように、その真理を悟らないように、正しくない道を選択するんだって。ちょうどイエス様が、光が世に来ているのに、つまり光である神が世に来ているのに、人々は光よりも闇を、つまり罪を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。悪いことする者は光を憎むって、悪いことする者は神を憎むって、その自分の行いが明るみに出されることを恐れて神の方に来ないって。ほっといてくれって、私は自分の思い通りに生きていきたいからって。神が私たちを遠ざけてるんじゃないんです。我々自身が神を遠ざけてるんです。ですから人間の問題とは何かって、本質的に人間は自分のやりたいように生きたいように生きていたいんです。誰にも邪魔されたくないんです。自分の好きなように生きて、自分が楽しいと思えることを行っていきたい。それゆえに人々は神に対して心を開こうとしません。なぜかっていうと、神に心を開いてしまったら今やってることを放棄しなきゃいけないからです。だから継続して人は創造主の神に対して、または神のお言葉である聖書に近づこうとしないんです。でも確かに私たちはいろんなものに手を合わせている。よく考えてみると、みんな自分に都合の良い存在でしょ。パウロという信仰者は、あなたや私の問題をこうして明確に教えています。あなたは不義をもって真理を阻んでいるって。あなたは真理よりも不義を選択している。不義について今後で見ますけれども、あなたは神を選んでないって、選ぼうとしていないって、かえってあなたは自分のやりたいように生きているって。だから神はあなたに対して怒りを持っておられるんだということを言うんです。この真理でなくて不義を選んでいるって、この不義とは何かって、簡単に言えばこれは人として踏み行う正しい道から外れてるわけでしょ、ね、正しくないことですよ。実はこの言葉っていうのは、ルカの福音書の13章の中では不正を行うっていうふうに書いてます。ルカの13の27なんですけども、そこには不正という言葉が日本語で使われています。ですから不義って言った時にちょっと分かりづらいと思うかもしれない。でもこれってのは不正ですよ。正しくないことです。で、この不義についての説明をこの後パウロは加えていくんです。でも少なくとも我々がまず掴んでおきたいことは何かって、さっきからお話しているように、人間というのは、そしてひょっとしたらあなたは、神様の真理を心から受け入れてそれに従っていこうとしないで、その真理に背を向けて、そしてあなたは自分のやりたいことを優先してそのように歩んでいるって。神よりもあなたは自分を優先して、神の前に喜ばれることよりも自分を喜ばせることを優先して歩み続けている。だから神はあなたに対して怒ってるんだって。あなたは不正を行ってるって、あなたの歩みは正しくないって、そのように御言葉が言うわけですけれども、多くの人たちはそういうふうなことを聞いたら反発を覚えます。 だってみんな我々は正しく生きてると思ってません？教会に来ると多くの皆さんが経験されたことだと思います。私もそうでしたけれども、一番抵抗があったのは罪人と呼ばれることです。違います？だって罪人っていう言葉は自分に当てはまらないって、私以外の人たちの話だと思いません？なぜかっていうと、ほとんどの私たちはそんなひどいことしてきませんでしたもんね。そんな人が言う悪いことを自分から進んで行ってきたわけではないですよね。そうすると罪人ですなんて言われたら、自分はそれに該当しません。そんなふうに思いません？でも私もその時に、私にそのように告げた人に対して怒りを覚えたんですが、後で分かったのは、この人は神様の代弁してたんだと。この人が私を罪人と呼んでるんじゃなくて、神が呼んでるんだということに気づいた。ということはこういうことですよ。我々は罪人って言われたら怒りを覚えるのはどうしてかっていうと、我々には罪人かどうかを判断する基準があるんです。その基準に沿えば私たちは罪人じゃないんです。違います？だって我々の基準っていうのは、実際に有罪判決を受けた人と比較しません？こんなひどいことをした人たち、それに比べて私はずっとマシだわって。こんなひどいことをした人たち、私たちそんなことやってない。だからこういう人に比べて自分ははるかにマシな人間だと思いますもんね。だから同罪にされたら私たちは憤りを覚えるわけですよ。なんで私がって。でも神があなたを罪人だって呼んだときに、その基準って何かっていうと、私たちの持ってる基準じゃないんです。神ご自身の基準なんです。どんな基準か言いますよ。天の神が完全であるように完全でありなさいって。つまり神様の基準っていうのは、有罪判決を受けた人と私たちをこう比較するような基準じゃなくて、神ご自身の基準を持って測ってみなさいって。神は全てにおいて完全だ。さっき見てきましたよね。全てにおいて正しいお方です。全てにおいて真実な方、偽りがない方。だから神には汚れたものが何一つない。その神の基準であなたや私を測ったときに、一体誰が正しいと言えるかっていうんです。誰が神の前に責められるところがないって言い切れるかっていうんです。あなたは完全であると私があなたに命じたのに、あなたはそのように生きていない。だから神はあなたや私に対して、あなたは罪人だとおっしゃるんです。神があなたに要求されている基準からあなたは逸脱しているんです。その基準に達してないんです。確かに私たち人間の間ではいい人かもしれない。でも神の目から見たときに、あなたもそうでない人たちもみんな神の基準から外れてしまっている、そういう存在だというんです。故に神はそのような全ての人に対して怒りを持っているって。パウロはこの不義ということに関して、そのより詳細な説明を加えていることに皆さんお気づきになると思います。不義を持った真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対してとあります。この2つの言葉を持って、この不義という言葉の説明をするわけです。神の道から外れてしまっている、神様に背を向けて歩んでしまっている。そしてこの2つの言葉を使ってよりそれを鮮明に説明するわけです。あなたは実はこういった不義を行っている。それは何かっていうと、一つは不敬虔であり、もう一つは不正だと言ってるんです。不敬虔って言った時に、これは神を信じないことです。神に対してその尊敬の根を持たないって。 このローマ人の手紙の中の3章の18節のところに、その人間の不敬虔さっていうのが記されています。11節のところには神を求める人はいないって、12節には善を行う人はいない、一人もいないって、13節にはその舌で欺くって、14節にはその口は呪いと苦さで満ちてるって。彼が御言葉を引用して教えることは何かっていうと、人間っていうのは一つ目に神を求めないっていうんです。創造主なる誠の神を求めようとしない。二つ目に神の前に正しいことを行おうとしないんです。自分のやりたいことをやっていこうとするんです。三つ目に嘘をつくことも人の悪口を言うこともどうでも構わないこと、それが正しくないことだと思ってない。そういうことを平気で私たちは行うんです。そして4番目に、争い事があることも全て、いろんな争い事が存在していると私たち人間の間に。で、その原因を彼は教えるわけで、その原因って何かっていうと、18節に彼らの目の前には神に対する恐れがないって。私たちは神に対して恐れなんか全然持ってないんです。もし神に対する恐れを持ってたら、こういった今から説明するような罪をあなたも私も犯すことがないからです。一つはね、皆さんね、偶像崇拝ですよ。偶像崇拝、私たちが手を合わせる存在、私たちが願い事をする存在っていうのは、自分に最もご利益をもたらしてくれる、そういう存在じゃないですよ。その存在が誠の神であるかなんかどうでもいい話です。誠の神なのかそうでないのかなんかどうでもいい。何をくれるんですかですよ。私の欲しいものくれるんですか、誰がくれるんですか。じゃあくれるっていうところに行って手を合わそうとするわけです。例えばね、もし受験生を抱えている親であれば、一般的には受験のために合格祈願を祈ります。合格祈願しますよね。この場所は今まで何十人何百人何千人何万人の人が来たけども、誰も合格しなかったと。もしそういうことがはっきりしてたら、誰もそんなとこ行かないでしょ。こっちに行ったら合格する人がたくさんいたって言ったら、みんなそっち行きますよ。結局何をくれるかですよ。これまでどれだけ多くの人々に幸運をもたらしたか、多くの願い事を叶えてきたのか、そこに関心があるんです。ですから自分の願いを叶えてくれる確率的にその高いところを自ら選んでそこに参ろうとする、そういう人々は誰一人この方が誠の神であるかどうかなんて、そういう思いをみじんたりとも持っていない。だから自分が手を合わせている存在、自分が願い事を捧げている存在、それが神であるかどうかも考えない、ただそういう行為を繰り返しているって。もし神に対する恐れがあるんだったら、そういう行為がどれだけ神の怒りを買うものなのか、そのことを考えている人であるならば、そんなことをしようとはしない。神への恐れがないから自分のやりたいことをやってるんです。そして私たちが手を合わせ祈りを捧げている存在が創造主なる神でないにもかかわらず、それを平気で行い続けている。御言葉が言うんです。あなたには神に対する恐れがない。私たちは自分の好き勝手に生きても別に構わないって、そう思ってます。人生の中心は自分です。自分が楽しければそれでいいって、自分がしたいことをしてどこが悪いんだなんて。あなたの創造主の神様が命じられた 幸せをもたらす人生ではなく、神が心を痛められる生き方、神がお怒りになるような罪の人生を過ごしていて、どうして神の祝福を期待できます？私たちは、すべてお作りになり、すべてを司っていらっしゃる神に対して恐れを抱かないゆえに、こういった生き方をただ認めるだけじゃない、こういった生き方を自ら進んで行っているんです。ですから私たちの生き方そのものが明らかにしていることは、神に対する恐れを全く持ってないって、何をしても構わないって、自分さえ良ければって、何をしても大丈夫って、私がそれを望むからって。私たちが聞かなきゃいけないのは、その歩みに対してあなたには清算の日が来るということです。そのことは最後に記されています。ですから最初にこの不敬虔ということで、その人間の不義の、その罪深さというものを明らかにし、もう一つは不正という言葉を使っています。正しくないことですよね。悪い話です。悪いことですよね。ある聖書学者は、不敬虔というのは神に反することである。不正っていうのは人に反することだって。おそらくパウロが言いたいことっていうのは、私たちは神に対してもだし、人に対しても何をしても構わないって。人を、例えば人に嘘をつこうと、人に対して悪い思いを抱こうと、神がおっしゃることに背を向けようと、構わないって、こういった歩みを私たちは行い続けてるんだって、こういう歩みをあなたは生きてるんだ、歩んでるんだって、そのことをパウロは教えるわけです。そしてそれをもってパウロは、だからあなたは裁かれるんだって、だからあなたは神の怒りを受けるんだということを言うわけです。御言葉はこう言います。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けますって。それには不公平な扱いはありませんって。いいです。あなたがしたことはあなたが責任を取るんです。あなたが行ったことはあなたに返ってくるんです。あなたは何をしても大丈夫と思うかもしれない。聖書は言うんです。大丈夫じゃないって。あなたの人生の清算をする時があるんです。この18節の御言葉が最後に私たちに教えてくれるのは、まず今見てきたのは、どうしてあなたが神の怒りを受けているのか、なんで神様があなたに対して怒っているのか、その原因を見てきました。あなたは真理ではなくて不義を選択しているって。真理を求めて生きるんじゃなくて、自分の不義の歩みの中でそれを自らの選択し、そこにあって満足を得ている。私はこんなふうに生きていく、そんなの真理なんてどうでもいいって、そういう歩みをしていることに問題があるということを言った上で、神の怒りが天から啓示されていると言います。まず見ていただきたいのは、神様のこの怒りがここに書かれているんですが、そこに、その前のところに、人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、あらゆるという言葉が使われています。つまり何言ってるかというと、神はすべての罪をお裁きになるということです。神が見落とされる罪はどこにもないということです。あなたや私が行ったすべての罪に対して、神はそれにふさわしい報いをお与えになるという話です。そして、この裁きというものが確実に起こるんだということを、この後半で明らかにするわけです。神の怒りが天から啓示されているって。何を言っているかというと、神の怒りというものは、もう天、つまり神ご自身によって、神がおられるところから明らかにされているんだって。パウロがここで言いたかったっていうのはこういうことなんです。私たちは教会に来なくても、聖書の学びを受けなくても、自分の罪に対する裁きがあるということは、 どっかで知ってます。そういう思いっていうのを神様は我々人間のうちに与えてくれてるんです。不思議でしょ。何かした時に私たちはそれが間違ってるって思いを持つって。誰から聞いてなくても、誰から教えられてなくても、私たちが間違ったことをした時に我々の心の中でそれは正しくないんだって思いが出てきますでしょ。そんなふうに我々作られてるんです。ある基準が存在するんです。その基準に触れた時にそれは正しくないんだって。嘘をついた時とか何か悪いことをした時に私たちの心の中は大変喜びもなくなってしまうし、神はそんなふうに作ってくださった。同時に神の怒りが天から啓示されているって言った時に、神はそうして私たちに裁きがあるんだということを我々自身が知ってるだけじゃない、これまでの歴史が神の裁きがあるということを明らかにしてるって言うんです。だってこれまでの歴史を振り返った時に確かに神の裁きが下ったでしょ。ノアの洪水があった時にその時の世の中の様子を聖書は教えてくれています。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。地上に人の悪が増大し、その心に計ることがいつも悪いことだ。どんな社会だったかっていうのは想像つきますよね。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろうって。創世記の6章のところに話されて、このことが記されています。その当時の人々は、真理を阻んで、不義を選択してたんです。真理に従うどころか、自分たちの思い通りに生きてたんです。そしてその人々に対して神は裁きを警告された。そして皆さんもご存知のようにその裁きは下ったわけです。ペテロもこう言います。昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し不敬虔な世界に洪水を起こされました。ペテロ第2の手紙の2章です。不敬虔な世界に洪水を起こされた。神の審判が下ったということです。なぜか彼らは不敬虔だったって。神を信じることもしないし神を敬うこともしなかったって。ソドムとゴモラも同じでした。同じようにペテロ第2の手紙の2章はソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし以後の不敬虔な者への見せしめとされましたって。なぜ神様がそういった裁きを下されたか。これから生まれてくる人々に神に背を向けて生きること、神を信じないで神に逆らい続けることがいかに恐ろしく愚かなことであるかを示すために神はこのような裁きを彼らに下されたって。そのように聖書は私に教えています。つまりね、皆さん、聖書の神は確かに罪を憎んでいらっしゃる方。どんな罪でも、どんなに小さな罪でも、その罪に対してそれにふさわしい裁きを下される方、それが聖書の教えている真唯一の神なんです。その方があなたを作ったんです。そしてその方があなたに警告するんです。なぜならあなたはまだ不義の中を生きているからです。この方に背を向けてこの方を受け入れることもなく逆らい続けているからです。この警告が神によって発せられ、この警告のメッセージは今神はあなたに対して与えておられるんです。ぜひ覚えてください。神はこの警告をあなたにずっと発し続けてらっしゃるって。それが神なんだということです。罪を徹底的に憎まれるお方、全てにおいて清い正しい方、これが神だというんです。同時に最初に見たように、この方はあなたを愛してくださっている。誰一人としてこの神に愛される資格があるかというと、 誰一人としてありません。だってこれまで私たちはずっと神に逆らい続けてきたんです。神が喜ばれることではなくて喜ばれないことを継続して行ってきたんです。でも感謝のことに神はあなたを愛してくださっていることを証明してくださった。イエス・キリストの十字架ですよ。イエス様はあなたを作った神でありながらこの世に人として来てくださって、あなたのすべての罪を負ってくださり、あなたが受けるべきあなたの罪の刑罰を彼が代わりに受けてくださった。人がその友のために命を捨てるという、それ以上の愛はないって。一番大きな愛は自分の命を誰かのために犠牲にすることだって。あなたを作った神はご自分の命を喜んであなたのために捨ててくださった。そのことを通してあなたを愛しているということを明らかにしてくださった。思い出してください。誰一人としてこの神の愛にふさわしい人間は存在しないんです。あなたはそのことをよく知ってる。あなたのどこを見たってこの神に愛される資格はありません。裁かれる資格があるんです。裁かれて叱るべきなんです。永遠の地獄こそがふさわしい場所なんです。でも神はそのことをすべて知った上でこの救いをあなたのために備えてくださった。あのノアの箱舟が作られた時、さっきも見たように神は人々を滅ぼすとおっしゃった。120年で滅ぼすとおっしゃった。そしてノアに箱舟を作れとおっしゃった。彼が実際に何年かかって箱舟を作ったのか私には分かりません。しかし大変なものを彼は作り上げていくわけです。その120年間何をノアが語ったのか、人々に罪を悔い改めて神の許しをいただくように語り続けたわけです。箱舟が完成しました。今も実際に実物大のノアの箱舟がケンタッキー州にあります。そこ行ってみると、ある一角に行くと非常に印象的なところがある。そこは何かっていうとね、箱舟への入り口ですよ。大変大きなドアです。私たちが考えるようなこんなちっちゃなドアじゃない。そこに十字架があります。だってその箱舟のドアは素晴らしいメッセージを私たちに教えてくれるからです。ノアの時代も神の言葉を聞いて自分の罪を悔い改めて神に救いを求めたら、神はそのドアから入ることを許してくださった。裁きに合わなかった。それが象徴されているんです。確かにノアの箱舟は過去の話です。でも神は同じ警告を今のあなたや私にも与えている。でも感謝のことにそこに救いも約束されたんです。その当時もそうだったように今も変わらなく神はあなたを許してくださる。あなたを新しく作り変えてくださる。あなたの過去も現在も未来も全ての罪を許してくださり、そして神の子供としてあなたは生まれ変わることができる。そのためにあなたは真理に耳を傾けなきゃいけない。あなたの罪を神の前に悔い改めて、イエス・キリストによって完成された完全な救いを心から感謝して受け入れることです。別の言い方をすれば、あなたを作り、そしてあなたを救ってくださる誠の神であるイエス・キリストに従って決心をすることです。その時に神はこの許しをあなたに与えてくださる。感謝のことに神の警告のメッセージには許しのメッセージも加えられているんです。ペテロが教えてくれます。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、 一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるって。御言葉を教えるに、神はあなたが救いに預かるように待ってくださってるって。その機会をあなたに与えてくださってるって。いただくことです、この救いを。感謝を持って、この方を心から信じることです。そして神に逆らい続けてきた人生をやめることです。神様の警告、何千年にわたって人類に語られ続けてきました。というのは、人間はどの時代でも神に逆らい続けているから。そして今も同じメッセージがあなたに語られています。なぜあなたが神に怒られているのか、そのことを今日聞いてくださった、お分かりになったはずです。同時に神はあなたを許してくださる、その救い主なる神の前に今日あなたが出てきて、この救いをいただいて生まれ変わることを心からあなたにお勧めします。今日が救いの日となることを心から期待します。父なる神様、あなたは御言葉を通してその裁きの日が必ず来ることを約束してくださっています。これまで歴史を振り返るときに、確かにそのようにしてあなたは裁きを下されました。その時が来る前に、遅くなってしまう前に、ここにいらっしゃるすべての皆さんが、そしてその中でまだこの救いをいただいていない方が、その救いを心から受け入れて生まれ変わって、あなたに感謝する、そんな歩みを始めていくことができるように、主よ、どうかその一人一人の心に働いてください。どうかあなたがそれぞれの心に働いてくださり、この真理を悟らせてくださるならば、彼らはあなたの救いのもとに出てきますから、主よ、どうかそれぞれの心に働き、あなたの御業を成してください。この愛する皆さんが誰一人としてこの救いから漏れることがないように、神様、どうかあなたの御業がそれぞれの地になされますように。そして何よりも、私たちに救いをくださった神様、感謝を申し上げます。一人一人救われた者たちが感謝を持って、喜びを持って、この一週間も出ていくことができますように。あなたの恵みを感謝し、また御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。